昔の封建制の社会の中でもそうでありましたけどもね、イスラムの今のカリカの考え方はそうですね、ひどいものですね。子供がそうだ、子供を取るに足らないものとされて、その幼い子供をイエス様は立てて、そしてその子供を実の教訓として、このごとく幼いのごとく自らを卑しく低くするということ、そのことをおっしゃったようですね。幼のも取りに足らないとみなして、あなた方は自分自身一発のものであるかのように考えている。しかし天国に入るためには自分自身こそ取りに足らないものである、この幼子のごとく昔のものであるということに気づかなければならないということですね。神の前で人と比べて自分の優劣どうもこうもというのことは全く愚かで虚しい論議であります。人のことはそんな自分の愚かさ弱さ罪深さを潔く認めて、神様の憐れみに信頼する、そして己を徹底して低くしていく、これが天国に入る条件であります。そして自分を低くするのがむしろ天国で一番偉いのであるとも言われました。まさにですね、この天国の価値観が、イエス様に言われたここでの価値観が、ただの唯一の基礎、このような価値観と全く正反対、真逆であります。天国が上下逆さまの御国であります。逆ピラミッドの、まさに逆ピラミッドの価値観なんです。自分こそそこに入るにふさわしいと考えている、思っている人は決してそこに入ることができない世界なんですよ。不思議な世界ですね。むしろ逆に自分はそこには全くふさわしくない、本当に愚かな罪深いものであります。そのことを認めて、へりくだり、神の前にへりくだり、ただ神様の憐れみにより、キリストの十字架の贖いの恵みによって神の国を受け入れる者だけに天国に入ることができる。皆さん、私の救いはそういう救いなんですよね。ただ恵みによる、その恵みを、神様はこんなもの、こんなもの、たも、この慈しみと愛、それが恵みですから、ふさわしくないものにも一方的に、一方的な行為によって与えられるその恵み、救いをですね、感謝して受け取る、信仰によって受け取る、ね、救いにより、恵みにより、信仰により、ね、これが我々の救いでありますね。それでこのことを、どうぞ、徹底して、私たちは確認していきたい。ね、どうぞいろんな思いや考え方が、あれこの世の価値観や言い方が飛び交っておりますけども、それはノーです。それは違う。いつも御言葉、神の国の価値観を修正していく、そして自分を正しい神の前にも人の前にも正しく位置づけていく、正しく生きていく、そのことが神様は願っていらっしゃると思いますね。最後に、幼子をイエス様の名にて受け入れるということがここに書いてあるんですね。それが4節なんです。いや、ごめんなさい、5節なんですね。3節によく聞きなさい、心入れ替え、幼子ならなきゃ天国に入れないんだとおっしゃいました。そして幼子ってのは本当に徹底して自分を低くするものなんだとおっしゃいました。そして5節にもう一つ付け加えて、誰でもこのような一人の幼子を私の名の上に受け入れると、イエス様に受け入れると、そのもの私を受け入れる、他の箇所では私を受け入れるものは父を受け入れるのであると、こういうふうに言う。幼子をイエス様の名に受け入れる、受け入れる。今でもですね、教育学先生になろうとする人たちはですね、随分昔の方でありますが、ペサロッチというね、方を非常に尊敬しているんですね。ペサロッチは本当に一人一人の子供にですね、神様の愛がこの与えられている、この一人の子供のためにもイエス様がその命を懸けられたんだということです。 ですね。その当時は本当にこのユダ社会と同じように子供のこの地位立場というのは泣きに等しいようなことでありましたけども、だけどペストラルという人はそういう社会、そういう時代の中にあって一人の子供にイエス様の命の価値を認めた、そしてその子供たち一人一人をですね取り扱った、そのように取り扱った、尊敬したんです。大切だけじゃなくてその子供を尊敬したんです、ね、そして教育をしたんです。そしてペストラル氏の原点は彼は熱心なクリスチャンでありました。イエス様の一人分もたまったほどの愛が一人一人のうちに、もう全ての子供だけではありません、全ての人のうちに、そして当時一番この低い存在だった一人の子供のためにもその命が片付けられている、命を持って片付けられていることをね、受け取った人なんですね。昨日新年1月の子供楽しみ会開かれました。今日みたいに雪が降るね、本当にこの日でありました。年が変わってまたちょっと31日押したんですね。終わりの方になってしまったので随分期間が空いたんですが、子供たち来るかなと思ってですね、もう10人も来ればすごいなと思ってね、私は担当が玄関で迎える係でありますから、寒い雪の降る中どれだけの子供が来るかなと思ってね待ってたんですね。なんと1時間前に、ね、3人の子供がやってまいりましたよ。時間通り来いよと、来いみたいな、こっちが準備があるんですね。だけどもね、来てね、ずっとこう、本当に2回上がれって言ってですね、本当にね、元気で来てくれまして、嬉しかったですね。ついで遠くからおじいちゃんの車に乗って送ってもらった可愛い女の子が来ました。いや、この本当に口が少ない女の子、雪の中自転車で、わいわい言いながら来る男の子と子供たちが来ました。幼い、この道を渡って、ガスリさんとか道を渡って、この妹を引いてですね、幼稚園の妹の手を引いてきた女の子もいました。この子も小さい子なんです。遠くの新しい友達を連れてやってきた女の子もいました。みんな皆さん、昨年から続いてきている大切な子供たちなんですよ。ようやく定着しつつある。雪の降る寒い中もね、17人の子供たちが来てくれました。私はこの御言葉の準備してましたからですね、この玄関に立ちながら本当にもう、こうなんて言いますか、この子供たちがね、本当に神様が送ってくださった、イエス様が愛して送ってくださったと思った時にね、すごく愛おしくなりましたですね、よく来たね、よく来たね、本当に感謝いたしました。この小さな一人のため、この一人のため、イエス様が命をかけられたほどの、ネズミをかけられたほどの、この大切な子供たち、イエス様が送ってくださって、私の教会に委ねてみてください、ね。それはすごいことなんだなと。そのようにしっかり迎え入れる。そのように彼を接する。そのように御言葉を語っていく。愛していく。ということがですね、私たちの働きなんだろうなということで、なされたことであります。イエス様は100匹の羊の話をなさいましたね。その中の1匹迷い出たというんですね。今もイスラム国に捕らえている後藤健二さんという、もう本当にニュースに出てますけど、あの方クリスチャンなんです。東京の霊長教会の2教団の信徒であります。詳しくはよく分かりませんけど、キリストの心を持っていらっしゃる方じゃないかと想像しております。なんで行くんだって、そこにいる虐げられた人たちの情報を伝えていく、伝えなざるを得ないと、伝えなきゃ、誰かが言って伝えなきゃ。スーダンで非常に悲惨な虐殺が起こる、たくさんの子供たちが殺された、女たちが殺された、それが分からなかったんですね。後で分かった、後で分かった時に、この世界の国の人たちが騒ぎ始めて、何とかしなきゃいけない。だからね、伝えなきゃ、